情報コーナー。お知らせ15項目。1、愛知電子申請システムを利用した普通救命講習会の申し込み。毎月9日に開催する普通救命講習会の申し込みが、愛知電子申請届出システムを使用してウェブ上から簡単にできるようになりました。ぜひご利用ください。詳細については市ホームページをご確認ください。なお、従来通りの電話受付も行っています。普通救命講習会。時、3月と9月を除く毎月9日、午後1時30分から4時30分。ところ、消防庁舎2階大会議室。定員30人。内容、心肺蘇生法、大出血時の止血法、AED の取り扱いなど、二次元コードがあります。また、毎月9日以外に行っている各事業者向けの救命講習会に関しては、今後、ウェブ申し込みできるように移行していきます。問い合わせ先、消防署、電話、375333。2、福井県大野市との友好交流宿泊助成事業、申請方法変更のお知らせ。市民が大野市観光協会に加盟している施設に宿泊した際の助成金の申請方法が変わりました。これまでは宿泊前の申請としていましたが、令和4年4月からは宿泊後に次の必要書類にて申請していただきます。詳しい申請方法については、市ホームページでご確認ください。必要書類3つあります。1、岩倉市友好交流宿泊助成金交付申請書兼請求書。2、宿泊証明書。3、領収書その他の宿泊料金を支払ったことを確認できる書類の写し。問い合わせ先、秘書企画課企画制作グループ、電話385805。3、全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を実施します。時、5月18日水曜、午前11時から1分程度。ところ、市内全域。内容、地震や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートによる情報伝達訓練を全国一斉に実施します。この訓練では、市内20カ所にある野外拡声支局、毎日午後5時から音楽が流れるスピーカー、屋外拡声支局から次の訓練放送を行いますのでご理解をお願いします。放送内容、4つの段階があります。1、チャイム音。2、これは J アラートのテストです。3回繰り返す。3、 こちらは広報岩倉です。括弧4、チャイム音。問い合わせ先、共同安全課防災安全グループ。電話 38-5831。 4、ご存知ですか？5月12日は民生委員、児童委員の日です。5月12日は民生委員、児童委員の日です。民生委員、児童委員の日に合わせて、12日木曜から18日水曜までを啓発週間として活動します。民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域で常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを目的としており、児童委員も兼ねています。また児童委員は地域の子どもたちが元気で安心して暮らせるように子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談・支援等を行います。岩倉市では北部民生委員・児童委員、南部民生委員・児童委員と、児童に関することを専門的に担当する主任児童委員が担当地区及び市内各所で福祉活動に取り組んでいます。核家族化、少子高齢化が進行し、時代が変化する中で、民生委員、児童委員は皆さんの身近な相談相手です。お気軽にご相談ください。問い合わせ先、福祉課社会福祉グループ。電話 38-5830。 5. 献血にご協力ください。時、5月25日水曜午前9時30分から11時30分。午後1時から4時。ところ、市役所。その他、医療機関からの需要に応じるため、400ml 献血のみの受付とさせていただきます。問い合わせ先、福祉課障害福祉グループ。電話 38-5809。 6. 私のエンディングノートを作成しました。エンディングノートは人生の終わりのことを決めるためだけのものではありません。人生の最後まで自分がどのように暮らしたいのかを周りの人に伝える手段でもあります。自分の意思を尊重してもらうためにも、自分を支える人に参考にしてもらうためにも、私のエンディングノートを書いてみませんか。私のエンディングノートの表紙の写真があります。配布場所、問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ。電話 38-5811。 7. 特定外来生物、オオキンケイギクにご注意ください。オオキンケイギクをご存知でしょうか。5月から7月頃に、道端などで黄色の花を咲かせているのが見かけられます。この植物、実は外国から持ち込まれた外来生物であり、繁殖力が非常に強く、 日本固有の植物の生息に影響を及ぼしています。駆除をお願いします。オオキンケイギクは特定外来生物に指定されており、ご自宅や管理している土地に生えていたら駆除をする必要があります。茎を切っただけでは次の年も花を咲かせる可能性があります。根から抜き取り、種が飛び散らないようにその場で燃やすゴミの湿紙定袋に入れて、枯死、枯れる、死ぬ、枯死するまで放置し、枯死させてから収集日に集積場所に出してください。移動させないでください。オオキンケイギクは特別な許可がない限り生きたまま移動させることは法律で禁止されています。きれいな花だからといって切り取って家で生けたり、庭や畑などに植え替えて栽培したり、抜いた花を別な場所に捨ててはいけません。オオキンケイギクの写真があります。オオキンケイギク駆除活動にご協力いただける人を募集しています。お気軽に問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話 38-5808、 8 5月15日から21日は総合治水推進週間、大雨から守ろう大切な町、7つの情報が紹介されています。1、進む開発と高まる浸水被害の危険性、山林や田畑などには雨水を一時的に溜めたり地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。2、浸水被害を防ぐための総合治水対策、河川の改修と流域内での対策、さらに洪水や浸水が起こった時の避難警戒体制の確立などを合わせて実施し、被害の防止を図ることを総合治水対策と言い、新川流域では昭和55年から愛知県や流域市町とともに総合治水対策を行っています。浸水被害の発生防止と減災を図る総合的な取り組みですと言っている亀のイラストがあります。3、特定都市河川浸水被害対策法に基づく取り組み例、2つあります。1、雨水浸透阻害行為の許可等、法第30条。雨水浸透阻害行為とは、土地からの流水雨水量を増加させる恐れのある行為、田畑など締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の開発は、愛知県知事等の許可が必要で、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。許可が必要となる具体例、3つの具体例が挙げられています。 A 電波田コーチから宅地駐車場グラウンド。 B 原野から資材置き場未舗装。 C 資材置き場未舗装から駐車場舗装。丸2、都市洪水想定区域および都市浸水想定区域の指定。河川の氾濫や低地の浸水が想定される区域を指定し、区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。平成20年6月に指定しています。括弧4、雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設、新たに住宅を建築したり、駐車場を整備したりする場合に、浸透マス、透水性舗装、貯留場所の確保などの雨水流出抑制施設の設置にご協力ください。浸透マス、壁面から雨水を地下に染み込ませることができます。イラスト。雨どいなどから流れてくる雨水が建物のそばに埋められた浸透マスに入り、そのマスの側面の穴から地中に雨水が染み込んでいく様子が描かれています。イラスト終わり。透水性舗装。雨水を地下に染み込ませることができます。駐車場などでは、なるべく舗装をしないことが流出抑制に効果があります。イラスト。透水性舗装と砂利層を通過した雨水が地中に染み込んでいく様子が描かれています。イラスト終わり。貯留場所の確保。建物の空いたスペースや駐車場を少し下げることなどで雨水が溜まる場所を確保できます。イラスト。地中に埋められた貯水槽に雨水が溜まっている様子が描かれています。イラスト終わり。括弧5。市での取り組み。浄化槽転用貯留槽改造工事費と雨水貯留槽、雨水タンク、新設工事費の補助を行っています。括弧6、ビジュアルボードフェアの開催。総合治水を市民の皆さんに理解していただくために、図や写真を用いたパネルの展示を行います。ぜひご来場ください。時、6月24日金曜から30日木曜。ところ、市役所2階市民ギャラリー。括弧7、総合治水に関する情報。総合治水に関する情報は、愛知県ホームページ内の、愛知県の総合治水対策をご確認ください。問い合わせ先。維持管理課管理グループ電話 38-5813 9 5月30日から6月5日はゴミ不法投棄監視ウィーク。環境月間にちなみ5月30日月曜から6月5日日曜までの1週間をゴミ不法投棄監視ウィークとし、不法投棄防止のための取り組みを集中的に行います。なお、ゴミをみだりに投棄すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、 5年以下の懲役または1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話385808。10、用水路を適切に管理するためのお願い。用水路にゴミやカッタ草などを捨てると水の流れが悪くなります。地域の人たちや用水を利用されている皆さんに清掃をしていただいていますが、ゴミが捨てられることにより用水路が詰まり、下流に十分な水が行き届かなくなってしまいます。また、大雨が降った時の浸水の原因にもなります。ゴミや刈った草の投げ捨てはせず、きれいに保つためのご協力をお願いします。また、車のオイルや燃料等の油類が誤って用水路に流れて、水田などに農業被害が発生した場合、損失補償を求められることがありますので、油類を用水路へ流出させないよう、日頃から保管、取り扱いに十分注意してください。問い合わせ先、維持管理課管理グループ、電話385813。11、アフリカへ毛布を送る運動。アフリカでは大変厳しい自然環境の中、一枚の毛布がとても貴重です。この運動は、1984年にアフリカで起きた大干ばつの際、緊急物資として毛布が集められたことから始まり、38年間被災者や難民の皆さんへ配布されています。おかげさまで、これまで約420万枚の毛布を現地にお届けできました。しかし、船便で送っていたため、地球温暖化防止の観点から、この活動を終了させていただくことになりました。今回の回収で最後となりますので、より一層のご協力をお願いします。回収させていただいた毛布は、令和5年中に皆さんの真心とともにアフリカの人たちにお配りさせていただきます。これまでご協力いただいた岩倉市の多くの皆さんに感謝します。時、5月14日土曜、15日日曜、午前10時から午後4時。ところ、ふれあいセンター2階多目的ホール。なお、汚れた毛布は洗濯をしてからご持参ください。また、アフリカまでの輸送費として、毛布1枚につき1000円が必要です。ご協力いただければ幸いですが、毛布の提供だけでも結構です。ご持参が無理な場合は、ご連絡いただければお伺いします。問い合わせ先、西尾張明るい社会づくりの会、岩倉支部、2話、電話 090-76158479。12、希望の家の夏休みの利用申し込みは5月1日からです。青少年宿泊研修施設希望の家 の利用申し込みは通常2ヶ月前から受け付けています。5月1日日曜から7月分の受付となりますが、夏休み時期のため特別に8月分の申し込みも受け付けます。この時期は特に青少年団体の利用を優先させていただきます。なお、祝日を除く水曜日と木曜日は休館日のため、ご注意ください。申し込み、希望の家で直接申し込んでください。電話および施設予約システム、インターネットによる仮申し込み受付については、5月2日月曜からです。受付時間、午前9時から午後5時。問い合わせ先、希望の家、電話374191。13、図書館休館のお知らせ。特別整理期間のため、次の通り休館します。ご利用の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。休館する日、5月31日火曜から6月9日木曜。なお、休館に伴い返却日が変わります。貸し出し日が5月17日火曜から20日金曜の返却予定日は6月10日金曜。貸し出し日が5月21日土曜から30日月曜の返却予定日は3週間後の日。問い合わせ先、障害学習課図書館グループ、電話376804。14、弁護士同席の消費生活相談、時6回あります。第1回、5月16日月曜。第2回、7月19日火曜。第3回、9月14日水曜。第4回、11月17日木曜。第5回、令和5年1月16日月曜。第6回、令和5年3月14日火曜。午前10時から正午。受付時間は午前11時30分まで。ところ、市役所1階岩倉市消費生活センター。相談時間、1人当たり30分。予約優先。相談できる内容、悪質商法や契約トラブル、多重債務など消費生活に関すること。不安に思ったら、岩倉市消費生活センターにご相談ください。簡単譜。岩倉市消費生活センター、ところ、市役所1階、開設日、月曜日から木曜日、祝日、年末年始を除く。開設時間、午前8時30分から正午。受付時間、午前11時30分まで。問い合わせ先、岩倉市消費生活センター、電話、37-7867。15、 日用資源回収の混雑緩和にご協力ください。近年、日用資源回収、第1、第3日曜日は、e ライフプラザ、第2、第4日曜日は、消防署東側防災公園で実施。日用資源回収の会場が大変混雑し、利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしています。資源等の持ち込みについては、地区の分別収集や平日の e ライフプラザもご利用いただけますので、日用資源回収での混雑緩和や会場周辺の交通に支障をきたさないためにも、皆さんのご協力をお願いします。なお、平日の e ライフプラザは午前9時から午後4時まで、清掃事務所内。写真、混雑時の様子、渋滞する道路の様子です。地図、e ライフプラザの地図。図の説明。地図中央に名神高速道路が左右に走り、高速道路に沿った一般道が上側と下側にあります。地図左端の上下に線路があり、上が犬山方面、下が名古屋方面です。高速道路の下の位置に石仏駅があります。地図右端の上下に五条川があります。e ライフプラザは高速道路の上側の一般道の上の位置、五条川の左の位置にあります。線路と e ライフプラザの中間に石仏駅北の信号があります。地図終わり。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話38-5808。